しもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
私55。
55、はい。
はい、専業主婦です。
ご主人は何歳ですか？
60、会社員です。
60。お子さんは？
24で、大学院生です。
はい、で、今、3人ですか、暮らしてるの？
お姑さんいまして90です。
はい、わかりました。で、はい、どんな相談ですか？
3ヶ月前に、
はい。
突然、昼間に学校から帰ってきまして、
突然昼間帰ってきたっていうのは、その24歳の息子さんの話？
はい。
はい。
で、それで、私に、どこやって、言いまして、
どこをやって言った、
で、はい、はい、言いまして、
はい。
それで、荷物少し持って出て行ったんです。
はい。
で、それで、
はい、
1ヶ月後に、
はい。
止まらないけれども、少しの時間帰るっていう、メールが来まして、
はい、
すごく待っていたんですけれど、
はい、
その帰るって言ってた日はもう帰れずに、
はい、
3日後に手紙が届きまして、
はい、
父親は母親の悪口を言うし、
うん、
僕が帰ってきた時にですね、
うん、
でそれで母親は姑と父親の悪口を言うので、
うん、
僕は辛かったと、
うん、
でやっぱり気がつけば実家で全然眠れない日もあって、
うん、
友達の家の方が眠れる日が多くなっていったっていうことで、
うん、
もうやはりこの家には帰れないっていうか、
はい、
もう一人暮らしをさせてほしいっていうか、
はい、
もう本当に長い一生懸命書いた手紙が送られてきまして、
はい、
1週間前にですね、
はい、
荷物を片付けに帰ってきまして、
はい、
それで下宿先を見つけてもう出て行ったんです、
はい、
でもうこの子の就活の応援を最後にしてやりたかったんですけど、
はい、
できなくなってしまって、
はい、
もうこの子との関係をこれからどうしたらいいかっていうのを今日ご相談したいなと思ってます、
はい、
よろしくお願いします。
はい、わかりました、
はい、
今先ほど大学院生とおっしゃいましたけれども、
はい、
この大学院生になる前、中学校、高校、大学と、
はい、
まあ、いわゆる良い子だったんですか、あなたから見ると。
そうですね、いや、本当に中学、高校は、
はい、
2回不登校しました。
不登校、はい。
はい、中1から中3まで不登校しまして。
中3まで、結構長い間、
はい、
中学校行ってないわけですね。
はい、でフリーすごく一生懸命探しまして、
はい、
必死に寄り添いまして、
はい、
それでいいフリースペースと巡り合って、
はい、
そこですごく元気にさせていただいて、
はい、
単位制とかそういうのではなくて僕は絶対に全日に行きたいっていうので、
はい、
まあ、それを最後に応援しまして、
はい、
合格して高校には行ったんですけど、
はい、
やっぱりもういっぱいいっぱいで、
はい、
高2で燃え尽きまして、
はい、
で結局は通信で高校は出していただいたんですけど、その辞めた高校で辞める前に夢が希望ができてたので、
はい、
そちらの方学校は行けなかったんですけど予備校には行けてですね、
はい、
浪人1年はしたんですけど、
はい、
自分の行きたい大学には合格できて、
はい、
はい、で楽しい大学生活でした。でもうちょっと勉強したいというので、
うん、
大学院生に行って戻ってきたんです、家に、
はい、
でそれで半分半分というか、ちょっと大学が遠いので、
うん、
お友達の3人のシェアハウスに週の半分居候させていただいてたんですね、
はい、
でそこで家族の話がいろいろお友達の中から出るのを聞いて、
はい、
自分の家族とものすごく違うっていう異常さをすごく感じたらしくて、
はい、
私のこの夫婦関係が、
うん、
この子が生まれてからですね、
うん、
うまくいってなかったので、
はいはい、
主人もどっちかっていうと協力しない方の人だったので、
うん、
本当になんか一人で育てたようなそんな感じでしたので、
うん、
なんていうんで で食の子は良い子だったので、
うん、
あの本当に反抗期もなかったんですね、
はい、
あの3歳も小学校もなかったですし、
はい、
中学も高校もあの反抗期はなかったですから、うん、大学に入ってからものすごい反抗期が来たんですね。部屋に帰るなとか触らせてもらえないっていうか、あ、ほっといてくれとかよく言ってました。
ほっといてくれ、
はい、
うん、で毒親って言ったのはあなたから見るとどういう意味ですか？
あのやっぱり気がついたんだと思うんですね。中1の時に姑と一緒に同居することになった時から、
うん、
今まで悪かった夫婦関係がもっと悪くなりまして、
うん、
で一番最初3ヶ月前に毒親って言ってから、
うん、
私はあのその鬼の形相でいろんなこと言われたんですけど、
うん、
その時にいつもあの大原先生が言われるように、
うん、
あの本当に共感して、
うん、
で次は謝って、
うん、
そして主人にカウンセリングに一緒に行ってほしいって頼んだんです、
うんうん、
そのことを息子に押し付けがましくね、あの言うつもりはないんですけど、
うん、
事実としてやっぱりあの言うべきかなと思ってメールで、
うん、
あのあなたのその悲しみがすごくわかるので、
うん、
やっと夫婦であのカウンセリング行くからっていうメールをしたら、
うん、
もう返事は来ないかなと思ったんですけど、
うん、
一番最後に来た言葉が、
うん、
お世話になりましたっていう言葉だったので、
うん、
もう私としてはああもうこの子応援就活したりことができないなっていうか、もうどうしたらいいかちょっと
どうしたらいいかわからないということですね、はいはい、今日はですね先ほどあなたの話の中にも出てきました大原先生がいらっしゃってるので、はい、幼児教育研究の大原恵子先生です。
こんにちは。あなたの愛し方と息子さんがお母さんに求めている愛し方がまず赤道直下の生き方と北極に行くというのはずれてるんです。ただそれだけだったんです。そして息子さんはものすごく立派な方で、
はい、
あなたも立派だけどコミュニケーションはあなたにできてないんですね。
そうです。
だから最後まで就職も私見てあげればよかったのにってあなた言いましたね、
はい、
まさに先生私金魚がかわいそうで冷たい水は私熱湯を入れました。そしたら先生金魚がさようならと言いましたという育て方なんです。あなたはお湯がいいと思ったら金魚を見なくてお湯入れちゃうんですよ。でも金魚は熱いって言うでしょ。
はい。
でも何言ってんのよお母さん、わざわざね温めてねほらお湯入れてあげたいう子育てだったんです。で金魚もお母さんが意地悪でやってるとは絶対思ってないんです。
そうですか。
まだちょっと金魚のお湯ぬるいかしらもっと熱くしよう、息子さんはそれでじっと耐えたんです。熱い熱いって言いながら。あなたの愛し方は間違えていないんですけども、息子さんの求めるものを見てなかった、はい、それはひいては息子を表面的にすごい言葉を育てることによって姑とか夫に復讐できるというあなたの考えがあってんではないかという私のいやらしい考えです。あなたじゃないかもしれない、わかります。でね、息子さんが家に片付けに行ったんですね。
はい。
お母さんがそこで全力でどうするかを彼は見てたんですよ。毒親って言った時に息子にね、どこがそうなのって聞いたことがありましたか？片付けに行った時になんで行くのって何十年か育ったら捨てるんだお母さん嫌だって騒いだ時に初めて母の頃知るんですよ。とどめはこれはしてはいけないと思いましたけれどもカウンセリングに行きました。つまり息子さんが言った言葉を全部彼の優しさの中に借金背負わせてるんですよ。だから、うちに帰れないんです。そうなんですよ、あなた。そうなんです。なぜ言うの、息子さんに。僕が言うと、お母さんはへなへな倒れてしまって、 ごめんなさい、私が行けなかった。そうじゃないんだよ、お母さんってから言ってるんですよ。もうお母さんと話しても、僕の気持ち分かってくれない。大事なことは、感情があった時は感情でぶつけるんです。お互いに感情でぶつけ出した時に、初めて、後で言い過ぎたっていう気持ちの、あるんですけど、息子さんの場合は一方的に言う、毒親とかいろいろと、あなたは黙ってる。いい親なんですよ。息子さんにはどんどんどんどん罪悪感ですよね。なんと俺はバカなことしてるんだろう。でもこのお母さんの前でもういられないよってことですよ。
そうですか。
そうです。
そうですか。
泣く必要ないな、あなた。私はね、この息子さん、家を出てよかったと思ってます。あなたが気づいたんですもん。ね？息子さん、昼間来たんですか？夜来たんですか？
昼間です。
昼間来て、あなたは、食事は何を出したの？
もう何も構ってくれるなって。
そうでしょうね。
いうことだったので。
あのね。
はい。
それは分かってるって。と最後の最後、お母さん今簡単におにぎり作ったから。
はい。
捨てても構わないから。
はい。
このおにぎりを持ってちょうだいって言ったらどうなりますか？
そうか。出過ぎたことかなと思って、やめたんです。また嫌われるっていうか、余計
な過
ぎたことをしてって言われる
か
なと思って。
親子で嫌われるはないんですよ。
そうです。
あなたが産んだ子なんですもん。自分の気持ちを伝えることがコミュニケーションなんですよ。
はい、そうです、ね。
自分の意思を伝える、
はい、
自分の気持ちと意思は違いますよね。
はい。
私があなたにこうしてほしいは意思です。
はい。
つまり指示であり束縛です。
はい。
でも捨てても構わないけど、せめて最後に。お母さんらしくしてほしいと思ってやるのは気持ちでしょ。それが最後に息子さんが求めたものだったんです。どこ親も分かってくれます。だったらもう泣くことないじゃない。もうしないわよね。金魚にお湯を入れることは。就職のこと言わないですよね。静かにしばらくの間、
はい、
動かない、
はい、
でもすごく好きだったのは素晴らしいお子さん、将来楽しみですね。
そうですか、よかった
、ね、だから今日から泣かないで、
はい、
よかったと思うことです。
はい、
じゃあ加藤先生伺いますね。
ありがとうございます。
おそらくあなた、
はい、
小さい頃から母なるものの体験がないんじゃないですか。
ないと思います。
だから安心感がないんです。
そうだと思います。
怖いんです。
あ、そうだと思います。
だから今の息子さんとの関係というものはね、
はい、
あなたの母親との関係を転移したものなんです。うん、これが今言ったことにあなたが気がつけて認めてくれれば、
はい、
必ずうまくいきます。
はい、わかりました。
大原先生、まあ、本当にもう大原先生が本当に言ったらこれもう大変な価値があるんですよ。
もし素晴らしい息子さん、お母さんよかったですね。
ありがとうございます。
必ず開けます、人生は。
ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
過去の体験が今の反応を決めます。